はい、日曜日の競馬が終わりました。56、枠連56でしたね、桜花賞。そうですか。セキトバイーストっていう馬が気になってですね、これなんじゃねえかなと思ってたっすよ。はい、まあ、あるいはこのセキトバイーストが入った、枠かなっていうね。なぜか、あの1月からつい、この間までフジテレビの月9で君が心をくれたからっていうですねドラマが放送されていたと思うんですが、でまあ雨と太陽の2人のラブロマンスだったわけですけどもね、最後に太陽が死んじゃって、で雨がですね、墓前で爆竹を鳴らすとかいうね意味のわかんない展開面白かったですけどね。いやまあ本当にねいいドラマだったんですよね。ちゃんとこうフジテレビやる気作る気になら作るんじゃねえか、いいドラマと思いましたけどもね。あのエリピスと違って、でその太陽は花火職人の家に生まれて花火職人を目指すんですが、あることで挫折してやめちゃうんですね。それはあの赤が見えないっていうね、まあ、色盲なんですね。でね、私もね小学校2年生の時にクラスの中であの色覚検査ってあるじゃないですか、それ受けさせられて、で私とですね同級生 の草野くんっていうね、チロってねあだ名チロってやつなんですけども、7人兄弟の6番目っていうね、で同じあの通りに住んで家も近いんですよチロと。でよう遊んでたんですけど、その私とそのチロだけですね、高橋先生に、担任の高橋先生に連れてかれて、お前らは赤六色弱だって言われたんです。お前ら二人赤六っていうのはつまりあの赤は赤で緑は緑ですね、赤六色弱っていう、でそういうレッテルをドンと貼られたわけですよ。でね帰り道ねチロと一緒に帰ったんですけど、チロお前緑と赤見えるって言ったら、見えるよでしょと。私もねまあ小学校2年生で、それまでですね赤と緑が見えなくて苦労したことねえし、ちゃんとねあの赤もいろいろな赤あるじゃないですか、淡い赤とかね、その経血、タンポン抜いたらのどす黒い真っ黒なね、まあ、ちょっと例え悪かったですねこれね、あのまあどす黒い赤とかね淡い紅の色とかもちゃんと区別できますし、もちろん緑もあの黄緑も深緑も見えます。そもそもあの競馬の帽子の色ちゃんと見えるわけですから、向こう正面で赤と緑が走っててもちゃんと見えるんで、私がねなんか間違いだなと思ってたんですけども、赤六ただ正常な人、何が正常か分かりませんけれども、あのいろんな色があってこの中に数字が含まれるだろう、でそれ見ろっつって、正常な人はねそれ26って見えるらしいんですけど、私とチロだけあの自信満々に53って言ったんですよ。だから赤六色弱のやつには53って見えるらしいんですね。正常なのは、16とか見えるらしいんですよ。だね、ただねなんとなくね緑と赤が重なるとちょうどねその境面がねなんかニジニジしてるなっていうのはね、それは自覚があるんです。ニジニジなんかちょっとニジニジすんねっていうね、それだけ。あのはっきり見えますよ私色で。まあチロねどうしてるか2人ね、でどうやらねうちの親父もねその赤六色弱だったらしいんですけど、53に見える人だったんですよ、53系だったらしいんですよ。だからまあ遺伝なんですね結局ね。でその男女子よりも男子の方により多く出るというそういうもんらしいんですけど、でまあ日常生活何ら問題ないですから、で久しぶりにねその君が心をくれたから見て赤が見えないって来た時に、あ赤六色弱って言われたなっていうことを思い出したんですね。でその赤が見えないことで花火職人を断念するんですが、太陽君最終回で雨を救って死ぬんですが、 や2人で約束していた雨のために花火を見せるよっていうシーンがあって、死んだ後にねそのお父さんたちが一発六尺玉でっかい花火ドーンって打ち上げるんですが、で夜空に開いた花が赤一色だったんです。真っ赤っかな、もう他の色一切なし。今のね花火っていろんな色あるじゃないですか、まあ昔からそうですけど、黄色とかね紫とかピンクとかあるんですけど、まあその太陽の、一発花火は真っ赤っかです。赤一色だったんですよ。それ見て赤い帽子かなと思ったんですよね最初で、見たら違うなと三話が違う。その前に赤トバイーストって こっちじゃないと。だって赤トバってあの三国志の時代にね、ものすごいの規格外に強い武将呂布、呂布ったらまあまあまあもう天下無敵ですよね、ゲームはあの三国志って光栄から出てるゲームやりましたけれども、呂布だけあの武力のパラメータが100突き抜けてましたからね、105とかになってましたんでね、呂布すげえな。その呂布が、乗っていた愛馬、これが赤兎馬っていう馬だったですね、赤にウサギ、赤のウサギの馬って書くっていうね、流す汗が血の色だっていうね、赤い汗を流す馬っていうんで赤兎馬、な赤だなってこれだなと思ったんですよ。で、どこに入るかなと思ったら一番人気と同居しちゃったってんで、もうこの時点でもうシャッターガラガラガラなんですけど、ただあのアスコルピチェーノもねこれね消せないんですよ。で、あの予想にちょっと難儀事書いちゃいましたね。一番人気だから軸にしませんけれども、これ、ね、一番人気じゃなかったらもう絶対軸なんですよねっていうね5枠軸にして5、6つってもね、まあな、それでもよかったのかなとね、ちょっとまあ反省点も残りますけれども、なぜそのアスコルピチャーノが消せなかったかっていうことについては、まあ先週ですね、大阪唯一の失敗は、ルージュエヴァイユを買わなかったこと。で、これ気にしてたんですよ。この、お金的に一番価値のあった、ルージュエヴァイユ、11番人気、3着。このね、旧車がね、黒岩陽一だったんです。で、もうどうしても買わなくちゃいけない旧車だなと思ってましたよ。ね、太陽の陽の、陽の字でもありますしね。だけど、来週の桜花賞の登録馬見たら、アスコルピチェーノいて、あ、黒岩旧車じゃないかと。だから、あ、来週なんだろうな、なんてね、ふとね、魔が差しちゃったんですね。で、買わなかった。で、来たんですよ。で結果的に今週の桜花賞も最低限の2着で、まあ、2週連続黒岩牛舎の馬が G1 でお金になったってことですね。これはもう事前に予測していたことなんですけれどもね、一番人気の2着っていうね、まあちょっと締まらない結果ではありましたけども、ああ来たなっていうね。あと6枠はね、6枠はねこれね、クイーンズウォークでなければステレンボッシュなんだろうなっていうね、今週はだからあのイギリス製っていうのもテーマにあったと思うんですよ、まあ、あの予想に書いた通りです、まあ、予想読まれてない方にはすいませんけど、何の話か分からないでしょうけども、すいませんね、あのイギリス製なんですね。なんでクイーンズウォークっていうのはこれはイギリスのロンドンにある、まあ、通りの名前ですか。それからね、そうじゃなければステレンボッシュがなぜいいかと 思ったのはこれね、南アフリカの都市なんですよって書いてあったんですよ。みんな南アフリカって1960年代までイギリスの自治領だったじゃないですか。その後まあ独立しましたけどもね。で公用語はもちろん英語だしなっていうんで、まあシカゴとかもう元々はね、アメリカ大陸はもうイギリスが統治してましたけども、まあでもちょっとシカゴはもうアメリカだよななんて思ってね、三枠じゃなくてこのステレンボッシュの方かなと思ったら、こっちでした。はい。そんなわけですね。ハワイも来ませんよね。そのね、アメリカですもんね、ハワイもね。ハワイアンティグラもね。アメリカで、イギリスだよなと思ってね。200万積んだ、エト・ブップレ。これは追加登録して出てきて、藤岡幸太が乗る予定だったのが、鮫島勝馬に乗り換わって、 なんか掲示板上がってましたね。お金にはなりませんでしたけどね。でこういうの出てきたら、まあ隣枠ですよね。7枠に入ってたんで、まあ6枠か8枠どっちかだなって、まあ両方言っとくかっていうね、いうことだったんですけども、あと反対競馬ですね、反対がね、京王ステークス7枠の外側の人気薄の方、ファンヒールっていう、まあこれ2着に突っ込んできましたもんね。追加登録は本当にね、両サイドもしくは反対競馬、こういうところで、あるいは前日までっていうね、もう桜花賞の枠順木曜日のうちに発表になってましたからね、200万積んだ馬が7枠に入ってるよ。そしたら阪神牝馬ステークス7枠2着だし、福島の土曜日のメインレース東小富士賞も小富士ステークスですか、7枠1着ですもんね。まあこういうことですね。来週も行ってみますね、追加登録、これがまあどういう効能を秘めているか、これも考えておかなくちゃいけないなと思いますね。であとはまあダブル登録ですね、桜花賞のダブル登録なんとかいましたけれども、まあ本ちゃんには出てきませんでした、みんな除外対象でしたから。で土曜日のニュージーランドトロフィーに桜花賞ダブル登録が2頭出てきて、1頭はボンドガール、ねえ、来ましたねボンドガール竹豊が乗り換わって、で相手に連れてきたのが4枠7ゼッケンですよ。これだから先手打ってみたですよね、竹豊が4枠7ゼッケン入ってるんですもんね、スイープフィートっていうまで、桜花賞で前日に桜花賞ダブル登録乗り換わって、4枠7ゼッケン見たらエコロブルームっていうのも入ってて、場面意味見たら開花って書いてました。ああ開花宣言とか、あの開花予想とかいう前、過去に桜花賞教えたよなということで、じゃあこれ前日のそのニュージーランドトロフィーで枠連2を買ってみたらどうなのっていうふうに思ったですよ。で実際買ったら、まあ一番人気でしたけどもね、2をずっぱり決まって、ということはこれ自己完結じゃないですか。じゃんけんぽんのうちのダブル登録自らが馬券になりましたよっていうことで、これはね、だからもう2枠と4枠の竹豊はちょっとマイナス評価だねっていうね、そういう思考回路が働きつつですね、本人直接馬券になったんで、もう決まり目とかじゃなくて、じゃんけんぽん、本当に本当にここで終わってるっていうね、自己完結だっていう、2つも3つも用途はありませんよっていうね、そういう単純なものでいいんですよ。あボンドがある、あダブルトルグ、はい直接馬券になった、終わり、もうこの場合は決まり目とかも関係なくなっちゃう、そういうふうに私は解釈しましたね。でもう1頭、じゃあルージュスエルテっていうもう1頭のダブル登録、これが3枠5ゼッケンに入ってました。来なかったですよこっちの方がね。でね、その場合は入っていた枠っていうのはね、これは注意しとかなくちゃいけませんわ。だから3枠5ゼッケンシカゴスティングどうなの、まあ違うなっていうね、そう思った時に、じゃあ何、例えば乗ってた騎手の横山和夫、これは桜花賞に騎乗なしですよ。同枠にいたのは北村博士なんですよ。北村博士ね、アスコルピチェーノの屋根ですから、あこれは消せないよね。ダブル登録の同枠にいたジョッキー屋根、アスコルピチェーノ、これだけがチューブラリンになっていたってことじゃないでしょうかね。で当日の桜花賞の第9レースの忘れなぐさ賞にも2頭ダブル登録が出てきました。三ゼッケンの大波小波と、もう1頭はタガノ LPP だとかいう川田の乗った一番人気ですね、あれ4ゼッケン、まあ、ショート数になったんで枠連の発売はなかったですけども、4ゼッケンの青い帽子の川田が1着しましたよってね。なんで、あ、やべえと思って、クイーンズウォーク、これもうねえなと思ったんですよね。ただその、アスコルピチェの、じゃなくてその、5枠と6枠ですよ。これは、忘れなぐさ賞の2、3着なんですよね。黄色の帽子と緑の帽子がですね。ねえ。これ忘れなぐさ賞のね、やっぱり目だったなっていうんでね。56はなるほどなっていうふうに思いましたね。で青い帽子ダブル登録自体が馬券になった青い帽子と それから、川田はここで、はい、五五郎さん、あんたもう用済みですよっていうね。ただね、ぐるっと回してきたところも来てるんですよね。忘れなくファッション八頭立てなんですよ。で、ダブル登録が入っていたのが3ゼッケンと4ゼッケンなんですよ。ぐるっと回してきて何番目と何番目になりますか ?9、10、11、12。ね。大波小波、高野 LP だ。11、12ゼッケンだったです。ここね、大箇所でね、1着3着なんですよね。で、だから、決まり目、ね、2着3着忘れなくさしをダブル登録が走ったレース。黄色と緑の帽子が2、3着だったよ。ダブル登録が入っていた3ゼッケン、4ゼッケンは、八頭立てならぐるっと回して11、12だよ。これはね、まあ、私もね、30年同じものを、同じようなことをね、じゃんけんぽんやってますから、事前にね、そうなんじゃないかなっていうね、予測も立ててるわけですね。で、5枠、6枠はこれで消せねえだろうしな、という。っていうか、まあ、6枠ですよね。6枠はちょっとやべえんだよな。やばいよな、っていうふうにね、思って忘れなくさ賞の結果を見たら、より5枠6枠がやばいというふうに思えるわけで、このね、本当にね、ダブル登録はね、面白いっすよ。見てて。これをね、やっぱチェックせずにね、競馬やったらね、なんもおもろねえなと思いますよね。パズルの世界なんですよ。前日にしか予想出さないんですいませんけどね。申し訳ないんですけども。いや、こういうことで、いつも回ってますから、必ず、ダブル登録は、チェックしてください、ということです。はい。ねえ。まあね、3ゼッケン、4ゼッケンでね、まあもちろんね、その3枠、4枠だし、2枠の3ゼッケン、4ゼッケンでもありますけれども、ただ、忘れなくさしを、結果がこうだから、ここにこの馬がダブルがここに配置されているのっていうね、それ考えなさいねっつったら5、6っていう、もうほんと納得できちゃうわけ、決まり目だと思いません、ね、クイーンズオークはもうほんとにもう失礼ぶっこぎましたこれね、先週あれ来たらもう一回やるかななんて思ったんですからね、全然なかったですね、竹豊の家に泥棒入られたってなんすかね、ねで、乗ってる馬が心を奪われるってね。まあ、もう金はいっぱい持ってるでしょうからね。物も、かっぱらわれてもですね。ただ本人も言ってましたよね。奥さんの佐野良子の精神的にな面がきついっていうね。まあ、心を奪われちゃったわけですね。かわいそうにね。本当にね。セコムどう、何やってるんですかね。竹豊んち、それはセコムとかあれ入ってるでしょうけれども。あれ、ただ家に在宅の時はスイッチ切ってるんですよね。あれ。ねえ。不在な時はスイッチ入れてね。外出れば、すぐ誰か侵入してきたら、警報鳴りますけれどもね。ガラス割られたら、自動的にサイレン鳴るとかいう、そういうシステムはないんですかね。まあ、よう知りませんけれども。貧乏人の私がね、別に入られたってね、盗まれるもんない私がね。セグモなんか入ってもしょうがないですから、もちろん入ってませんけれども、泥棒に入られたって、面白いですね、なんでこういうニュース出てくるのかなと思いましてね、はい、さあ来週サツキ賞ですか、わかりません、サツキ賞はね、天体レースですよね、ね。天体、まあ、お月様の月ですからね。天体なはずなんですよ。でね、のど自慢がね、奈良県天理市、まあ、天体制のレースの当日に、天理市っていう天、まあ、いいですよね。はい。ゲストも天童よしみというね、ああ、ちゃんと天々コンビなんだなっていうね。で、お月様で一つ気になるのは、つい何年か前に NHK でね、競馬ドラマ放送したんですよ。藤原紀香のチャンスじゃなくて、廃業寸前の地方競馬から、 桜花賞にチャレンジするっつうですね、そういうドラマありませんでしたか。何でしたっけ、緑川厩舎のね、あれ舞台笠松だったですか。JRA でデビューした女の子のジョッキーが、クビになって地方に行って、そこから桜花賞を目指すという話だったんですけども、あの架空の桜花賞で一着したのが武豊じゃなかったかなっていうね、月夜の明かりとかいう馬じゃなかったかなっていうね、あれね、思い出しておくとなんかいいことあるかもしれませんっていうふうに思いましてね、あのネットでドラマもう一回、あのお金かかりますけど見れますんで、もう一回見直してみようと思います。そんなわけでした。日曜日の現場ご苦労様でした。